すべてが主の恵みですね。ハレルヤ。神様が私たち一人一人を導いてくださって、ここまで聞きました。教会として考えてみたら、30年になるのことですね。来週からは31年に始まるということです。30年間守ってくださる神様に感謝しますね。今日はその意味で、ヨハネの15章1節から8節のことで成長していく信仰、実を結ぶ信仰ではなく、なぜ成長していく信仰なのか、成長していくともう実は自然に結ばれる、だから成長するということが何よりも大事であるということを思います。このブドウの木の例え話は、イエス様が話したいろんな話の中でも大事なことで、結構有名な話なんです。特にこの話はですね、設定が簡単です。内容は簡単。神様は農夫で、イエス様は誠のブドウの木、私たちは枝であると。それで話は始まるということなんです。このイエス様の話はですね、ビジョンです。ビジョン。農夫は春になると種をまきながら何を考えるんでしょうか。秋になってたくさんのことを収穫することを考えるんです。夢を見る、これがビジョンです。大きなことがビジョンではなく、自分がこれをしてどんな結果になるのかを考えて、農夫の心のように何かをするということです。宣言のイギリス教会、今まで導いてくださった神様が、この業界に対して有名、ビジョンがあったと思います。開拓されるとき、人間が、もう人が開拓しましたけれども、それは神様の計画でしょう。この業界を開拓されたとき、神様のビジョンがあったと思います。それは何でしょう。一人一人がこの業界を通して成長していく。イエス様に出会うことによって、信仰の中で成長していくということが、主の素晴らしい計画で、ビジョンではないかと思います。ハレルヤ。それで、今日はですね、この中合書は、そのような神様のビジョンと計画が、その中にあります。それをイエス様は話しているところです。特にこの中合書は、イエス・キリストが十字架に叱られる前に、弟子たちに話してくださった、ある面では遺言のみたいな言葉です。で、今日はですね、この一節から八節を見ま、中で、この私たちの信仰が成長していくその過程、そういうことを共に分かち合いたいと思います。一番目は何でしょうか。皆さん、二節を、見てみましょう。二節を見ると、父なる神様が何をしているでしょうか。実を結ばない枝を刈り、込まれるということを話しているんです。実を結ばない枝を刈り込まれる。春になると皆さん、農夫は、まずですね、まずする仕事とは刈り込むということです。多くの時間をかけて刈り込みます。これは結構大事な作業なんですね。なぜならと、この実を結ばない枝を取り除くことで良い実を結ぶことができるからということです。この刈り込みは皆さん何を意味するでしょうか。集中力です。いらない枝を打って、実を結ぶ枝に全ての栄養分が集中するようにすること。これが刈り込みですね。いらない枝をも全部切ってしまう。それで一つのところに行くこと。ニュースで見ましたけども、テレビで見ましたけども、千葉のところでスイカの農業をする人 の家を撮影したんですけども、このスイカ一つが4000円、5000円ぐらいになるんです。大きさはこれぐらいかな。小さいんですけども、なぜそんなに高いのか。皮が薄くて、最初から最後までが全部甘さが同じぐらいになっている。 なぜならと、これは一つの、一本しか、結ばないというように作るんです。普通はですね、地の地面に育つんですね。それでいろんなたくさんの、スイカが結ばれるんですけども、その農業は一本一つだしか、結ばれないように、結べないようにそういう作るんです。それも地面ではなく上げて空中で、これが結ばれることによって一つしかないんです。それを証明するためにこの茎が一つがずっと一緒に売るようになります。集中するんです。すべて全部切って一本だけで、一つの中ですべての栄養が集中させるようにするから、もう大きいんじゃないんですけども5000円以上の、高さ、高いものに売られているということです。皆さん、この刈り込むということはですね、農夫の仕事なんですけども、これは今日はその農夫が神様であると話しているから、結局神様の介入、神様がすることだということです。これを私たちに適用してみると、私たちの罪を神様が処理されるということを意味します。皆さん、罪って何でしょうか。私たちの生活の命、またエネルギーを奪うことが罪なんです。御国のために生きていけないよう、いけないようにすること、無駄なところにエネルギーを全部使わせることが罪なんです。罪を犯すことはですね、単純に罪を犯すことで終わるのではありません。罪を犯すことで本当にクリスチャンとして神イエス・キリストを信じる者として生きていくべきことができないようにする。だからそれがもっと大きな問題になります。実際すべきことをできないということです。なぜ全部そのエネルギー、情熱、力が奪われるから、無駄なところに。それが罪ということなんですね。罪を犯すこと、犯すとき皆さんどうですか。心は平安がありますか。あまりないと思います。罪を犯す人たちを見るとですね、他のところに心を全部奪われてしまう、まあ、頭を混乱している、また焦点が合わない、もう焦点がいないんで、人生がどこに行くのかわからない、正常的な生活ではないということはわかります。もう時間も体力もエネルギーも全部無駄に使ってしまうこと、だからもっともっと辛くなるということがこの罪の結果になります。だから結局は死んでしまうでしょう。またこの罪はですね、繁殖力が高いです。もう一日でもそのまま放置すると、皆さん自分も知らないうちにもう大きくなります。神様がくださったこの命の生命力のエネルギーが本当に正しいところに使われるのではない。だからこそ神様が今日はメッセージを見ると介入されるということ、刈り込みとして私の人生の中に介入されるんです。皆さん、この神様がこの介入する方法は何でしょうか。懲らしめることなんです。間違うことをしたことを懲らしめ、そのこと、それを通してこの戒めを通して私たちをきれいにしてくださるということです。三節に出るでしょう。私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですと。私たちは主によって、神様の恵みによってきれいになりました。神様の、介入でしょう。私たちの中にはですね、人間の中にはもう暗い考え方がたくさん、考えがたくさんあります。妬みもありますし、憎しみの考えもありますし、 銀行と法との考えもありますし、それらをそのまま放置すると全ての力が、全てのエネルギーが、まあ、全部罪を犯すことに使われているしまう。それで身を結べないようになるんです。なので皆さん、神その心に、心の中にあるこの、また聖画の中にあるその汚れたものを全部取り除かればならないと思います。神様がやってくださるんです。そのため神様がくださるこの方法の中で一つが何でしょうか。皆さん、いろんなことがあると思いますけれども、苦難です。刈り込みは皆さん、木において苦難です。痛いから、もう辛い時間ですね。枝が切られるってしまうこと、痛いでしょう。またそれを正確に切らないと逆に実を結べないようになってしまいます。皆さん、この枝打ちしたことはありますか。庭のことで、私は小学生の時、庭にですね、たくさんの木がありましたけれども、その中でもう父がもう盆栽のようで植えてしまったこのメープル一つがありました。でも父は全然手入れしなかったんです。もうバラバラになって大きくなって、私が好奇心もあるし、小学生の時ですね、父がやったことを思い出して自分でやってみてしまって、あっちも切ってこっちも切って、きれいにしもり、きれいにするつもりだったんですけども、終わってみたら変になりました。元よりも悪くなってしまったんです。もう素人だから、もう小学生の時にやってみたいということがあるから、やってみたらもう変になりました。でも父は分かってるのか分かってないか、何を一言も言わなかったんですけれども、素人はそうするんです。しかし神様はプロです。どこを切ればいいのか、いつ切ればいいのか、よくご存知です。私の生活の中でいらないものは何なのか分かっておられるんです。ハレルヤ。神様が介入されるということ。この皆さん、苦難を通して何を経験するでしょう。皆さん、人たちはその考え方が、また生活の、生き方がシンプルになります。例えばもう死のトンネルを通った人は本当に本質的なことがないか分かるんです。いや、これはいらないもの、これは必要なもの、分かるんです。なぜ死の直前まで行ってきて帰ってから、いや、帰ってみたらこれはあんまり自分の人生の中でいらない、なぜ今までこのためにもう命を懸けて戦ってきたのか、そういうことが分かるってことです。代わりに神様と自分との関係が何よりも大事であることを分かります。ああ、何もいらない、神様と自分の関係が深く、関係を結ばないと今までの何も全ていらないんだということが分かるんです。すなわち皆さん、この苦難は悔い改めることを伴います。今までの自分を変えることができるということです。これが苦難がくれる有益なんです。聖書の中でヨブを見てみましょう。ヨブは本当に基準でした。真実な人でした。アブラハムと比べてみても、もう落ちないようなその人でした。しかし苦難が襲ってくると悔い改めるに気がつきました。自分も神様の前で顧みること、顧みたらもう罪があるということが分かったんです。その苦難を通った それからするとですね、自分の人生の中で本当にいらない枝のようなことは何なのか分かって、これはもう切っても大丈夫と分かるんです。嫌いもの、汚れたものは全部捨てるようになります。生活がシンプルになります。それで、その苦難の時、聖書を見るとどうなりますか？御言葉が本当に生きているのを感じます。普段はもう読んでも何の感度もありませんでしたが、苦難の中で聖書を読むともう恵まれて涙が流れてしまう。説教を聞いても全部自分の話のように聞こえてるんです。この苦難の時はですね、牧師の説教があんまりうまくなくてももう恵まれるんです。なぜ？苦難を通して心が砕かれたから、もう謙遜になっているから、主の恵みだけを求めるから、どんなメッセージを聞いてもどんな見事を見ても恵まれるんです。これが苦難がくれる利益。しかし苦難がない時はどうでしょうか？皆さん、神様の恵みに集中することより他のことに関心がいっぱいです。だから一週間が忙しいです。なぜ？こんな人もあって、こんな人もあって、全部話を聞いてあげる、これでも相談する、あちこちに立ち入りするから忙しい。その時、それで食事の祈り時だけ神様と会います。これは私たちの生活です。忙しいです。もうとにかく私たちがこのように生きていくから、神様がたまにはこの苦難を与えてくださるんじゃないかと。それで本当に神刈り込まれることが、噛み込むことは何なのか教えてくださるんじゃないかと思います。そうしないと神様に集中しないからです。それである詩人はこういうふうに、できないね、はい、神様はこう、詩人はこういうふうに言いました。苦しみに会う前には私は迷っていました。しかし今はあなたの御言葉を守りますと。ハレルヤ。苦しみに遭う前には私迷い出ていました。苦しみを通して人生がなぜ生きていくのかが明確にされると、集中できるようになります。その時もっと強いパワーが出るんです。なぜですか？一つのところに集中するからです。もっと能力が出て、もっとそれをよく発揮することができるということです。罪は小枝です。いらない小枝、実を結ばない枝、これが罪です。あまりいらない枝、古い習慣、繰り返す罪は全てがこのような小枝です。いらないと、それが自分の人生のエネルギーを全部浪費させるものなんですね。これがサタンの方法なんです。考えてみてください、皆さん。エデンの園でアダムとエバがそのようにしましたね。食べてはならない善悪の木に集中するようにサタンはしました。もう周りにはですね、食べるものがいっぱいありました。しかし、サタンはそれじゃなくて食べられないことだけ集中させて、いやこれ食べてみなと、これがサタンの方です。もう無駄なところに気を使う、無駄なところに力を注ぐということ。なので神様はですね、この苦難を通して主に集中させるということだと思います。 私たちの命のエネルギーをどこに使うべきなのか、皆さん考えなければならないと思います。現代社会は、私たちの集中力を分散させるものがたくさんあります。神様に集中できないようにするんです。それで、今日のヨハネの15章の中で一番大事な言葉があれば、皆さん、私にとどまりなさいという言葉です。この私にとどまりなさい、この言葉が中合書のすべてのことを説明してくれるんです。私にとどまりなさいということは、主に集中しなさいという意味です。ハレルヤ。主に集中しなさい。散漫なことは大きな人生の中での障害物なんです。神様に視線を固定することができないようにするから。なぜ神様に集中できないんですか、皆さん。現実の必要だけに追いかけるからです。今現実に必要なものだけをに追いかけるから、あんまり時間がない。現実に必要なものは限りがありません。今日はこれが必要で、明日はこれが必要で、一週間後はまたもこれが必要で、それを全部追いかけてしまうと、人生が終わりってことです。主が願っておられることに集中すべきなんですけれども、私たちはそれができない。それでイエス様が言われました。よくご存知の箇所でしょう。読んでみましょう。せーの、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。アメン。この意味がこの話です。この言葉はこの意味です。現実のことだけに、現実の必要なことだけに追いかけると限りがない。まず神様が主が願っておれることは何なのか、それを考えてみたら、他のこと、あなたが必要なすべてのことを神様が加えてくださる。イエス様もご自分のことではなく、いつも死ぬ時まで父なる神様に集中しました。神様が何を話しているのか、神様が何を願っておられるのか、それに集中して働かれたんです。これが刈り込みということですね。刈り込まれると、神様が与えてくださったこの人生の実を結ぶことができると信じます。アメン。そうです。この実を結ぶこと、これが今日お話ししたい2番目のことです。刈り込む、その後は実を結ぶということです。ブドウの木の価値は皆さんどこにあるでしょう、皆さん。ブドウの木の価値は木ですか？実です。実にあります。農夫の関心も木ではなく実にあります。花も咲きますけれども、花も木もいらない。ブドウの木の価値は実を結ぶことにあるから、刈り込むことも良い実を結ばせるためにすることです。考えてみたら、なんでそんなに惜しいの切られて、その枝ももしかして実を結ぶことができるんじゃないですか、惜しいじゃないですか、思うかもしれないけど、もっといい実を結ばせるため切るんです。花はきれいですけれども、もうすぐ枯れちゃいますね。また花を咲かせましたけれども、実を結ばないと、それはもう木としての価値もないですね。神様が願っておられるのは実です。神様は私たちに救いの恵みを与えてくださった理由が皆さん何でしょうか。私たちの人生の中で主が願っておられること、願われること、その実を結ぶ ためです。私たちを通して身を結ばせるため救いのことを与えてくださったということです。誠の葡萄の木であるイエス様にとどまっていると父縁に身を結ぶことができます。ハレルヤ。私たちがイエス様を信じてこの信仰生活をすると身を結びます。もうそれはもう神イエス・キリストが話してくださったことです。必ず身を結ぶんです。ブドウの木にとどまっていると、クリスチャンとしてクリスチャンに皆さんとってその身は何でしょうか。私たちにとって身は何でしょうか。生活の変化だと思います。今までのイエス・キリストを信じなかったその時の生活ではなく、イエス・キリストを信じて御言葉に従うことによって生活が変わるということで、イエス・キリストの姿が自分の生活の中で現れることです。ガラテヤ書に書いてあるように御霊の実を結ぶことだと思います。ハレルヤ。御霊の実を結ぶこと では、その実はいつ結ばれるでしょうか。それは分かりません。人によって違うし、だからそれが私たちにとって問題です。実を結ぶと言われましたけども、なかなか結ばない、なかなか変わらない。しかし皆さん、必ず実は結びます。ハレルヤ。イエス様の約束だからです。春に種をまくと皆さん秋にすぐ収穫できるものがあります。しかし、ある木は植えて1年後、ある木は植えて3年後、ある木はもう6年後、ある木はもっと後に実を収穫する木もあります。それは分からないです。じゃあ、では農夫は何もしなくて待つだけですか。違いますね。実が結ぶまでこの声をやって刈り込みもして手入れをしなければならないです。すなわち準備することですね。木が実を結ぶことを準備する、準備したぐらい多くの実が結ばれるからです。それを期待して農夫は忙しいです。同じ原理です。皆さん、私たちがイエス様を信じるとすぐ変わりますか。今まで生きてきたその生活の習慣がもうすぐ変わりますか。そうではないんですね。もうそれでそうしたらもういいんですけども、そうではないんです。簡単に変わらないことは私たち人間です。絶えず自分の中で生じるその欲望の声だ、いらないものを切らなければならないということです。罪の声だを切るべきです。主に集中できないようにするすべてのことを切らなければならないということです。いつまで、実が結ぶ時まで、いや、もう一生涯そう私たちはそれをしなければならないんです。すると、実を結ぶと、主に似ていく謙遜と柔和の品性が自分の中から流れ出るんです。ハレルヤ。どんどんどんどん主に似ていくのです。イエス様を信じてあまり立ってないのに、あまり霊的な戦いもしなかったのに、少し恵まれたとして、なぜ私はあんまり変わらないのというような疑いがあるかもしれないけど、それはちょっと早いです。今日一日一日週に似ていくために週に集中すると、いつの間にかこの聖霊の実を結ぶことができると信じます。 今日一日が大事なんです。今日一日一年、主の御言葉に従っていくことが大事なことです。そうすると、実を結ぶんです。皆さん、今、季節は秋でしょ？秋はもう、たくさんの果物が出るんです。リンゴも、梨も、柿も、もうスーパーに行ってみると、もう、美味しく見える、たくさんの果物が出てるんです。全部買いたい。全部食べたい。しかし皆さん、その果物が一応そんなに大きくなったのか分かりますか？目に見えますか？それが人間の目では全然見えないんです。お、花が咲いたと思ったら、もうある日見たらあの花が落ちて少しの実が結ぶことが分かります。お、ちっちゃいなと思ってみたら大きくなっています。またある日見たらもう収穫するくらいになっているということが分かります。それを超スピードのカメラで撮っても分からないです。それは見えるでしょう。大きくなることは少しですよ。しかし一応そういうようになっているのか分からない。これが本当の生命力の不思議なことです。人間の力でできないということ。私たちの信仰も同じです。すぐ変わる、すぐ成長する、すぐ実を結ぶ、そういうことではありません。主の恵みによって見えないけれども、少し成長していくということは確かなことです。ハレルヤ。それを私たち疑ってはいけないということです。神様に従っていくことによって私たちの人生が変わる、品性が変わる、考え方が変わるということだから。一日で人が変わるとそれは危ないことです。昔の話があります。一日で人が変わるともう死の日が近くなったなと思われる。その話があります。変わらない。目には変わらないかもしれません。自分は変わらないと思うかもしれませんけれども、変わっていきます。ハレルヤ。聖書していきます。ハレルヤ。ブドウの木であるイエス・キリストにとどまっていると必ず変わって、必ず聖書でいくんです。ハレルヤ。実を結ぶということです。私たちが主に集中するほど、集中すれば集中するほど成長は確かにあります。皆さん、私、子供時からイエス様は信じました。それで牧師になりましたけども、今自分自身を見ても、なんで変わらないのと思います。20年前と今もあんまり変わらないと。ハレルヤ。また成長したいと、人格的にも信仰的にもまたもともと成長していきたい、そういうことがあります。皆さんが 見るときにはどうかわからないですけども、自分はそういうふうに思っているんです。皆さんと同じだと思うんです。自分は自分を見るとあんまり変わってない。しかしある意味たら、あの人こんなに成長したなとわかります。私は牧師だから皆さんのことを見てるんですね。あんまり話は書けないんですけども、見ることは全部見てます。あんまり話すのが好きではないから、あんまり声かけないかもしれませんけども、見るのは全部見ています。見たら1年前と今は全然変わっていることが分かるんです。成長していることも分かっているんです。だから皆さん、神様の恵みによって自分が成長していくことをもう疑わないで、神様を信じて、主の恵みを信じて、もう進んでいくべきだと思います。アメン。神様がこういうふうに、そのいらない小枝を刈り込まれるって、実を結ばせるためにすることが何でしょうか。さっきは苦難ということを言ったんですけども、もう一つあることは、共同体の中に入れられることなんです。 共同体の中にいられるんです。例えば簡単に話すと結婚のことでしょう。結婚はどうしますか。二人があって正解ですることです。でもその二人が、神学的にも信仰的にも成熟した人が、それで天使のような人があって共に正解ですることですか。違いますね。はい、もうノーマのような二人が出会って正解するんですけど、だから最初はもう意見がぶつかるんです。毎日がもう戦争のようなことです。その中で少しずつ変わっていくんです。ハレルヤ。成長していくし成熟していくということです。教会という共同体を私たちにくださった理由がそこにあります。もちろん一人でも神様イエス様を信じて信仰生活ができるんです。一人で御言葉を読みながら祈りながら一人でイエス様を礼拝を捧げるんです。最近はもうインターネットでテレビでもう、礼拝十分できるんです。しかし自分は自分自身をよく知らないんです。自分はいいものだと思うんです。信仰的にも人格的にも、もういいものだと自分自身知らない。また一人で信仰生活すると少し危ないところも結構あるから。しかし業界に入って生活するとどうですか。皆さん本当にいろんなことが起こるんですね。最初は周りの人たちの悪いところが見えるんです。それで判断します。いや、こんなに長い信仰生活知った人がなぜというような判断するんです。それでもうイエス様信じなかった方がよかったなと思うくらいまでの人もいるかもしれません。しかし皆さん、だんだんだんだん誰が見えているんですか。自分自身が見えて始まるんです。自分の物足りなさが分かります。なぜ周りの人たちを見たら、ああ自分の人格が、自分の信仰が、自分の、性格が、もういろんなことが足りないものが見えてるんです。その時から相手のいいところが見えるんです。その過程を通してもう成長していくことだと思います。これが教会という共同体ということのものなんです。神様は私たちを教会を作って教会に入れられたその理由はそこにあるんです。もし皆さん現在教会の中で自分を苦しませる人がいるんでしょうか。するとその人は神様のプレゼントだと信じてほしいです。自分の中に変わってほしい、変わらなければならないことがあるから神様がくださった人だと思ってほしいです。ハレルヤ。その人が悪いじゃなくて自分自身の中で変わっていかなきゃならないものがあるってこと。共同体の中ではですね、関係を通して相手を理解してまた抱くその訓練を受けるところなんです。それが神様が私たちを主の神性に似ていくために訓練される方法です。主の神性を持つと皆さん多くの実を結ぶことができます。ハレルヤ。影響力ってことは何でしょう。皆さんこの一人が、変わると多くの結果が、多くのことが、大きなことが変化される、変化をもたらすことができるんです。例えばパウロのこと、 使徒パウロのことを皆さん考えてみましょう。彼が変わることによってどんな結果になりましたか。世界が変わりました。一人が変わることによって世界が変わりました。イエス様に出会う前までは自分はパウロは自分はもうヒブル人でイスラエル人でローマ人でヘブル語もヘラ語ギリシャ語もできるものだともう鼻が高かったんです。しかしイエス様に出会ってみたら今まで自分が持っていたものが全部いらないものでは分かりました。それで糞のように捨てましたと話を告白したでしょう。先週セミナーに参加してきました。このセミナー一言で言えば何ですか。聖書をどんな観点から見るべきなのかということを学んできました。そこでこのパウロ、使徒パウロのことを新たに見ることができました。彼の福音のための情熱も熱さ、魂に対してのその心、彼が変わることによって世界が変わったということを新たに見ることができました。これが影響力です。人生が変わっていくということです。僕と皆さんがそのパウロのおかげさまでここにいると思います。ハレルヤ。これが身です。何かを素晴らしいことをしなきゃならないということではなく、イエス・キリストの言葉によって性格が変わって品性が変わると自然に主の身が結ぶということです。私の信仰は皆さん今成長していると信じます。ハレルヤ。成長しないということは死んだからです。死んだことは成長しないんです。だから自分の中で成長してまたそのために他の人を生かせる働きが起こりますように皆さん祈りましょう。ハレルヤ。自分が変わって他の人たちを生かせるその働きが起こりますように。それをイザヤはこういうように予言しました。読んでみましょう。スクリーン見て、せーの。最も弱い者も今日こことなる。私は主、時が来れば素早かにそれをする。アメン。日本語では軍団と訳されましたけれども、英語では1000人、1000人になるというふうに、具体的な数字が書いてあります。この表現は皆さん、成就されましたか、されなかったんですか、わからないですか。成就されました。イエス・キリストによってこの表現を成就されました。ハレルヤ。小さいもの、弱いものが誰ですか。イエス・キリスト。こういう知事であるイエス・キリストを意味するんです。しかし、このイエス・キリスト一人によって、千人、もちろん、たくさんの人たちを意味するでしょう。たくさんの人たちが変わりました。小さかったイスラエル。このイスラエルは今のイスラエルではなく、神の国です。イスラエルが、神の国が、今、全世界に、広がりました。ハレルヤ。だからこの預言者、イザヤ預言者のこの言葉は今は誰に話していることですか。私たちに話していることです。ハレルヤ。私たちに話している預言なんです。小さい者が弱い者が軍団になって強国になるということ、私が変わると皆さんこういうような素晴らしい実を結ばれることができると信じます。ハレルヤ。その時がいつ来るんですか。時が来れば素早かにそれをする。時が来ればその時を待つしかないということです。なぜ自分ができることではないから私たちはただ待つしかないと 主がやってくださるから待ちごとしかないということです。イエス様はどこで待ちなさいと言われましたか。今日の御言葉を見るとブドウの木にとどまりなさいと言いました。ハレルヤ。これが3番目のことです。ブドウの木、すなわちイエス・キリストにとどまると実を結ぶということです。イザヤ書の言葉を引用すると、今は小さくて弱いけれども主の中にとどまればそれで OK です。ハレルヤ。今自分が小さい、今弱いことを心配しなくて大丈夫ということ、主にとどまっているとそれで OK。 なぜ？神様が、主が成し遂げてくださるからです。主にとどまるだけで十分である。とするとどうなりますか。皆さん、公説、聖書のことを見ましょう。公説見るとどうなっているんでしょうか。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。ハレルヤ。八節にもそれが出ています。あなた方が多くの実を結び、と。多くの実を結ぶということは、主の約束なんです。農夫は、一つ二つの実を期待するのではありません。できればたくさんの実が結ぶということを期待します。神様も私たちに願われるということは、私自分一人だけが変わるということを願っておられることではありません。さっき申し上げたように、私が変わることによって、私の中で働かれる主の力によって周りの人たちを生かせる、その働き、それを神様は、イエス・キリストは願っておられることなんです。それが良い影響力ということだと思います。自分だけ変わることではなく、自分が変わって他の人たちに良い影響力を及ぼすことを主は願っておられると思います。イザヤの予言のように、小さいものも軍団となり、弱いものも強国となるということです。これをイエス様はどのように言われましたか。30倍、60倍、100倍になります。実を結びなさい。ハレルヤ。創世記を見ると、イサクはもう飢饉の時にも100倍の祝福が与えられたというふうに書いてあります。これが神様の御心なんです。祝福してくださる神様、主の民たちが30倍、60倍、100倍、飢饉の中でもイサクのように100倍の祝福が与えるということが、神様が願っておれることなんです。だから皆さん、できれば多くの実を結ぶように共に祈っていきましょう。アメン。それが主が願っておられることだから。詩篇一篇三節を見ると、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び。その葉は枯れず、そのなすごとはすべて栄えると歌いました。またある詩人は92編の13節14節でそういうふうに言いました。彼らは主の家に植えられた、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と覆い茂ります。ハレルヤ。もう素晴らしい言葉ですね。時が来ると実を結びます。神の大庭に植えられた木は年老いても実を実らせます。ハレルヤ。すごい祝福のことだと思います。9月には 総天祈会でヨシュア記を今黙想していますけれども、そこでカレブが出てます。カレブの話は45年前に神様が約束してくださったそのヘブロンの地をください。今は自分は85歳ですけれども、今も双剣で十分戦いますとヨシュアに求めました。85歳なのにもう今も、もう一日に出入りすることは十分で戦うこともできますだから、そのヘブロの地を、約束された地をくださいと求めました。素晴らしい信仰です。全然変わらない信仰です。45年が経ちましたけれども、その中には、心にはもう45年と比べたもっと強い信仰を持っていたカレブを見ることができます。このカレブの堂々の姿とまた信仰を誰が見たでしょうか。カレブの甥っ子のオテニエルがそれを見ました。それでヘブロンを征服するとき一番前に立って戦いました。カレブの信仰にチャレンジを受けたということです。自分の叔父の信仰素晴らしいと思いました。もちろんのカレブの娘でアクサと結婚したいとそこありましたけれども、イメンはカレブの素晴らしいその信仰を見てチャレンジを受けたということ。だからこのオテニエルはあとイスラエルの一番目の獅子になりますね。彼も素晴らしい信仰者に、あの指導者になったということです。皆さん、これが影響力ですよ。カレブの影響力。もちろん肉体は時間が経つごとで自然に老けます。力もなくなります。30代ともう同じ力ではないんです。しかし心は、しかしその信仰はもっと強くなるべきだと思います。信仰まで老けて信仰までなくなるんじゃなくて、信仰はもっと強くなって、その魂はもっと純粋になるということ、それが主が願っておられることだと思います。だから皆さん、主がくださるこの、働くその間にはですね、このカレブのような心を持って神様にもっと求めて祈っていくことが必要だと思います。ハレルヤ。流れのほとりに植えられた木、神の庭に植えられた木、ブドウの木にとどまること、これ何を意味するんですか。皆さん、主を信じてよく従うと、主に集中すると、主に焦点を合わせて生きていくと、主と共に歩むこと、多くの実を結ぶことができるということを意味することです。ハレルヤ。主の庭に植えられた木です。流れのほとりに植えられた木です。時になると実を結ぶことです。これは皆さん自分ができることではないんです。なので皆さん、私たちは実を自慢してはいけないということです。実はあくまでも自分のものではなく、周りの人たちのものなんです。周りの人たちがその実を食べて成長していくということです。だから、この実はもう自分の誇りでも自分の業績でもありません。それを通して実を結ぶことによって、主に栄光を捧げることになるんです。ハレルヤ。これが今日、神様、イエス様が弟子たちに話してくださる内容なんです。話をまとめましょう。私たちはいつまでも主に集中して生きていくべきです。いらない小枝を切らなければなりません。無駄に力を使わせるその罪、 それを着るべきなんです。苦難が与えられるということは私のために神様がくださる有益なんです。それを覚えて苦難が来るとき自分を愛される父の愛を悟ってほしいです。ハレルヤ。また実を結ぶ信仰生活になるべきです。その実は自分のものではなくそれを食べて他の人が成長してまた変化されることを目標することなんです。使徒パウロのようにイエス・キリストのようにイエス・キリストが捨て去られたそのところには誰が残りましたか。12名の弟子たちが残りました。12名の弟子たちが福音を伝えることによって地の果てまで福音を伝えることによって今の結果になりました。私が過ぎ去ったそのところ何が残るべきでしょうか。悪い影響力ではなくいい影響力をいい実を結ぶことによってその人たちが後の人たちがそれを食べてお手に入れるのようにカレブの信仰を主体求める、私もその人になってほしいと、そういうような私たちの信仰生活になってほしいですね。ハレルヤ。それは主にとどまっていると七縁に結ばれることです。ハレルヤ。自分ができるんじゃありません。だから皆さん焦る必要はありません。なんで変わらない、なんで成長しない、そういうふうに焦ることはありません。七縁に時が来るとこの言う通りに時が来れば結ぶということです。しかし農夫が神様をやっているように刈り込むということのように自分自らもいらないこと、あんまり必要ないこと、現実の必要だけ追いかけるそうではなく主に集中するということは必要だと思います。それを通して皆さん本当の毎日毎日、大きくなる、成長していく、それでその素晴らしい実を結んでいく信仰の所有者になりますように、私と皆さんになりますように共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。